じゃあ、あのピカさんの漫画編から、はい、ちょっとね、このシュークリームとか食べて、はい、なんかワースト映画の話をしていや別にここで撮ってもよかったんやけど、
うん、
まあね、盛り上がってましたね、
うん
うん、はい、
じゃあ漫画編、
漫画編をどうぞ、はい、
じゃあ今年のやっぱり2023年通してとっても大きく話題になったことって野球じゃないですか、
うん、
ああ阪神、
阪神のあれもそうなんですけど、
うん、
WBC か、私あまりにもハマりすぎて、もうこの記録映画ですけど、憧れを超えた侍たちが甲子園、
行った、
ね、
何それ
何それ
WBC のダイジェスト、
そう、
そんなの映画じゃないけど面白かったです、
一気見てんの、
見に行ったよ、 WBC 最高やったよ、
あ、そうなん、そうなんや、
あんなにハマると思うかった、
でもこのドキュメンタリーも
良
かったっす、
タイトル言って、
憧れを超えた侍たち、
はい、ダサ
なめてるけど、
これあのただあの大谷翔平 の、 あのスピーチからパクってるだけなんですけど、この多分題名
自体、ね、あ、そうなんや、そこから取ってきてるん
だ、決勝戦で、
そうそうそう、
プライムで見れるやん、これ
見れますよ、
そうなんですよ、
すぐプライム来たから、
何やねん、3週間限定公開でめっちゃ早く見に行ったのに、
しかもなんか特定料高かった
よね、そう、高かったですよ、
そうなんや、
満席やったわ、びっくりした、
いやでも本当に WBC を見て歓喜した全人類に見てほしい最高の記録映画の、
いやマジでもう一回見てるシーンばっかりやのに、横のおばちゃん拍手してたから、いやこれマジ
そう、
ほんまに、もう、もう横のおばちゃん
見てないじゃん、そのおばちゃん、
私の横のおばちゃんも買ったって言って、いや買ってやろ、優勝したんねんって思って、
優勝したからやっとんねん
って、もう結果にハラハラしたから、
え、でもさ、見てないおばちゃんもいる可能性ない、映画館についてるおばちゃんとか、
いや
いや、
ないか、
でも結果は
知ってるし、特別興行やからか、いやでもえ
テレビ見てたからさ、
だから WBC覚えてた、
なんかすごい、
あ、覚えてた、いや僕あったんやっていう感
じ、嘘でしょ、
これ知ってた、
そうなんや、だってもう終わったと拍手した、みんな、
ほんまに、
ほん
まに、もうマジで一緒にガッツポーズできた、あれは、
なんか見ても大谷最後投げたとこかっこよ
かった、
トラウトとの差別も本当にそれこそ映画だったって、
でもあれかヌートバーとか言ってたのこの時か、
そうです
よ、いいかすごいヌートバーとか言った時期でみんなとのこの熱
量今なんかここにヌートバー出てきて、あ、ヌートバーおったなと思って、あ、
なんかあの準決勝が一番熱かった
よ、ね、あ、そうですね、
あの時ちょうどその祝日やって、その日だけまるまる見れて試合が、あの時も死ぬかと思ったよね、
ほんまに良かったんですよ、
めっちゃすごかった、ま、
このドラマティックな、
本当事実は小説よりきなりって言うけど、
うん、
本当にやっぱドキュメンタリー映画って、ドキュメンタリー映画って、
うんうん、
こんなにもなんか、うん、あんま見ることないんですけど、
うん、
なんか知ってる事実でもこんなにハラハラさせてくれる裏の話が、
うん、
あ、裏の話と、まあその、うん、何ですか、あの高揚させてくれる事実、
うんうん、いい声につないだろ、
いい
感じです、で私が思うのはそこ、うん、あれだけで言うと、そのWBC はほんまにおもろかったし、
うんうん、
超最高、あの展開も含めて、
うん
うん、ほんまに勝負事やから見えへん、先見えへんからも全然いいけど、この映画に関してはあの結果逆算してさ、優勝したからさ、たくさんアドってる、多分会議とかもめっちゃあるんですよ、
う
ん、誰を選ぶか、
選ぶから選手をね、うんうん、
球団から誰持ってくる時とかの話とかも結局買ったから、そういいとこつまんで編集してるのがめっちゃ面白くて、そう、あとクソダサいテロップ、このクソダサいテロップ入れるっていうのも含めて、なんかもう
終わった瞬間のテロップも、うん、クソダサかった
もん、ね、なんかもう覚悟って言わへん、だから全部なんかタイトルやりそうなさ、なんかこうかっこいい言葉しか入れないからさ、それをわざわざ字幕にしてくれて
ね、ああ字幕が出てくるんよね、
あ、字幕っていうかその要所要所に、
うんうんうんうん、
なんか、
プ
ーンプーンまあでもそのなんかちょっと恥ずかしさを全部超える、やっぱ選手たちのね活躍、
そうなんだ、
だって結局優勝したからできることや全部、
うんうんうん、
そう逆算して
今阪神の映画やってますよね、
そう、でもあれは見に行ってない、
あ、そうなんや、
見に行ってない、
なんかそっちの方があれなんかなと思ってた、
めっちゃ阪神ファンやけど、
うん、
うん、まあ、うん、もう全部見たし、
あそこは違うんや、その WBC の映画見たい
と、うん、そこの違いがよく分かって、
いや、なんか
まあ、4年に1回か毎年かってこと
です。1年間ずっと
でもそれだと50何年ぶりとかじゃない、いや38年ぶりとか、
そうそう
そう、それで言うと全然あれやん、
まあ、
あれ
あれね、あれね、あれ
熱は阪神の方が強いけど、なんかもうめっちゃ満足してる、すでに。
あ、そうね、
もう一回別に見たいとも思わへん、優勝のシーン。もうでも、も
うどうせいいとこしかあれへんやろって思ってるから、もうなんか
それこんなドキュメンタリー
も一緒だよ、
面白い、その差があんま分からへんな。
でも阪神はなんか好きやから、あ、ハイライトとかをめっちゃ見てるから、もうなんかあれかな、それで満足しちゃってるんか、
てるんかな。
もう私 DVD 買おうかと思いましたもん、
WBC の方が。
でも大ちゃんにやめときって言われ
たもうすぐね、プライム聞きはったから、
うん、そうね、
冷静、やめとき、
もう全然分からん世界やったわ。
まあこれは
もうっていう映画もありましたね。
あれお祭りやね、お祭り、
お祭り
ね、お祭りね、そうね、そうね、うん、僕今年あのラグビーワールドカップの年やったんで、
ああ、ね、そうだね、
そうそうそう、
そっちも盛り上がった。
ラグビー部でした？
ラグビー部でした
よ。あ、そうなんですね、ラグ
ビー、そうそうそう、あの特に映画とかないですけど
作ろうや、作ろう。
でも盛り上がってたよね、
めっちゃ。めっちゃ盛り上が
った。ニュースでも見たし、
なんかそこら辺の差っていうのがよく分からんねんな、自分がこう見てるの見てないのの、なんか盛り上がってる。まあでもこういうのもあるんですね。
うん、
まあ実際でもめっちゃ入ってた。
そう、うん、それも多分年に1回映画見る人が多分それに見てたと思う。
うん
う
ん、
番外編がこれやったんですね、はい、まあ確かに劇映画とは
ね、映画なんだけど、ね、
ドキュメンタリーとか見てないですか、他誰か。
私ドキュメンタリーいろいろ見たよ。
何ありました、ドキュメンタリー。僕あったかな、
ドキュメンタリーってそんないっぱい映画館でやってるんですね。
なんか邦画館でやってるけど、しかも邦画って珍しいやんか。邦画のドキュメンタリーおもろかったんが、うん、Life is Climbing っていうやつで、
あの、
あ、そう、
なんか、
クライムする人で、うんうん、まあ、その人がめちゃめちゃ魅力的っていうのがあって、それが面白かった。なんか、この人いるんやなって。で、その言ったら、その、目見えへんから、どこに足手置いたらいいよっていうのを指示する人がいて、うん、その人とこのこうバディ感がすごいよくって。でもその何回もさ世界一になってるからさ、もっとなんやろ、日本中がしててもいいぐらいの有名な人でもいいぐらいやけど、やっぱちょっとね、そこまではみんな知らへんから、いろんな世界があるなっていうのを含めて面白かった。
やってるとかやってるよね、
もうそうなんや、
ドキュメンタリー映画ばっかりやってるとこだから
あるんや。
あとあれ面白かったよ、カンフースタントマンって言って、あのむちゃくちゃ昔あの時
ジャッキーチェン、
少林サッカー
ブルースリーがいた時、
ブルースリーあ、どっちも外した。
で、前世紀、あの、そうスタント前世紀の時に、今みたいにさ、なんかなんやちゃんとしてない、もうほんまに生身であって、もうみんな骨折しまくりみたいな時代の人たちの、あの、映画をやって、なんかもうみんな傷だらけやねん、なんか同窓会して、お前この時の傷これって言われて、いやいや、すごいなって思って、俺話崩れないぐらいのレベルの人が多いって、いい時代だったなみたいな。なんかブルースリーがほんまに、国際的に評判やったから、その時めちゃくちゃ仕事があって、その時の平均年収でしたらめっちゃもうサラリーマンより何倍も稼いで、一発逆転できる職業やって、みんな憧れてやったけど、ブルースリー死んで一気に仕事なくなってみたいな、
そうなん
や、すっごいの過渡期とかで、今とか誰も求められてないからみたいな、でもやりたいお買い物が 一部いてみたいな、すっごいその何、今苦しい現実のドキュメンタリーやってでも面白かった、そういうの知らんかったからさ、
いやなんかそれで思い出したんですけど、今なんかハリーポッターのスタントダブルのドキュメンタリーっていうのがあって、U-NEXT とかなんかどっかで見れるんですよね。ダニエル・ラドクリフのスタントダブルをしてた人が、
あ、ファンシェフで
やってみたいな、そうそう
そうそう、あ、そこ
そこ、なんか
ニュースが出た、
うんうんうん、めっちゃさい、なんか
てかそんなにアクションあるんやな、ハリー
ポッター、そうそうそう、どこでみたいな、
どこ
でマジックじゃない、魔法ちゃん、
あ、魔法ちゃん海やな、
あ、そうね、
それは結構シビアかもしれない、
うん、そうそうそう、なんかすごいなと思って、このポスターがね、あのラニー・ラウドクリフとその車椅子に乗った人が向かい合ってるっていう、
今でも進行あるって言ってたよね、なんか、
私ね、ダニエル・ラドクリフがこの人に捧げた映画なんですよね、確か、あ、違いました
っけ、なんかでもあの確かね、あの、あれ、制作総指揮もって書いてあるから、うん、そうそうそう、お金出してやってるね、ダニエル・ラドクリフが、
金あるんだ。
まあお金はあるやろね。金はあるやろね。
当然あるか。
でも出る映画選んでるやん。なんかもうアホみたいな映画しか出
ない。確かに。確かに。
選んで間違いやん。
選び間違いしかしてないみたいな。
だってハリーからの一作目ってあのお尻出したあの。海
を渡り、海を泳いで、先にこういうのはホーンズっていう、嘘ついたら角生えるっていう、その話のやつもあるんですよ。もうほんまにリーブしか出なかったけど、めっちゃ面白かったもん。ピノキオのこれの
角生え
て、そう、角生えて。
メンタルもう疲れちゃったんかな、もうハリーポッターで。
まああんまやる気ないんじゃないですかね。
もう、
そうだね、ハリウッド大作とかね。
今でも新しいアトラクションとかそんなできてね、スタンドでもハリーポッターの需要あるから。
この間でも見たわ、ハリーポッター、あの USJ でね、
あ
頑張ったねって言われたちょっと若い時のハリーにね。
ああ
なんか今日本でまたいろいろできてアトラクションができてるから、
あ年前のやつ
とかね、日本とかもうめちゃくちゃハリーポッターのシリーズがまだグッズが売れてて、
すご
すごいよね。
すごいな、
まあ、グローバルですからね時代はね。
まあまあ、
でもさもう新作作られへんのにすごいない？
確かに。
なんかスピンオフあるとしてもさ、なんか言うても、うんうん、あの時本編は人気はないやんか、
うんうんうん、
そ
う
まだあれ
ファンタビがあとつくからですか？
そうでもファンタビちょっと弱いやんか、弱い、ね、面白いけど、うんうん、好きな人しかも見てないからさ、うんうんうん、みんな見てた時代ではないから、うんうん、
確かに、
うん
うん、
あと何かな。
みんな言ってたラン
キング何かな。あ、みんな出てこなかったやつは何ですか？
あ、ステロイドシティとか。
ああ
、出てこなかったね。めっちゃ入ってこなかったけど。
あ、っていうかあのあれネットフリックスのやつ見た？あの短編4作品。
あ、見てないんですよ。
あれ面白かったですよ。
あんなものを一気に見てたな。
一気に見た。うん、面白かった。なんかね、うん、あのあのウェス・アンダーソンの中でもシュールっていう感じ。
1本でも15分ぐらいしかないでしょ、
うん、とか長いやつで40分とかで、あとは20分ぐらいかな。あれ面白かったね。とかこれちょっと入り損ねたやつはあれかな、イノセンスとかかな。
あんまりやった。
あ、ほんますか、
うん、期待してたからショックやった。
ああ、まあまあそうですね。イノセンス、あとなんか僕さっき入れましたけどクライムズ・オブ・ザ・フューチャーとかね、なんかあの
うん、うん、
あのなんか全然あのめっちゃ好きって話ではないんですけど、なんかこんな話が映画館でやってて面白いなみたいな感じ。
デビッド・
クローネンバーグってなんかまあもう巨匠っていうか、なんかすごいなんかあの尖った映画を作ってきた人ですけど、うん、フライとかザ・フライとかなんか面白かったですよ。でなんかあの役者がビゴ・モーテンセンとかレア・セドゥとかクリスティン・スチュアートとかもう
結構
一流が出てるんやけど、みんな割と棒読みっていうセリフがなんかあの言わされてるなっていう感じがすごく。
え、あえてじゃなくて、
いやなんかね、なんていうのかな、まあ、この人のワールドなんです。え、見ました？
あ、見た見た、
うん、なんかすごいあの設定とかはすごい面白いやんか、
うんうん、
なんかね、ちょっと前に見たからあんま覚えてないけど、なんか人がこう進化して痛みがなくなって、
うん、
で細菌感染とかもなくなったっていう未来で、でそのそういう未来になって、みんなが何してるかっていうと、わざわざ体を傷つけるショーっていうのが流行っててみたいな話で、でなんかそこで主人公、いやもうなんか説明するのもようわからんねんけど、まあなんかこうなんて言ってたかな、あのそういう、体を傷つける、なんか文化みたいなのが、なんかもともとそういうのが好きな人たちっていうのがこう現実世界にもいて、そういうような話やねんけど、なんかねこうなんか説明しにくいけど、あ、やからそういう世界やからこういう人たちが逆にあの反対運動してたりしてっていうのがあったりして、すごい面白かったっすね。
もうあらすじ見てるとぶっ飛んでんな、
ぶっ飛んでたぶっ飛んでて、なんかそう
理解が追いつかない、うん、
なんかこう美術もね、あのクローネンバーグっぽいなっていう感じのやつが多くて、
どこも配信してへんやん、まだ最近か。いやでも8月や、
8月に見、映画館で、なんでこれ僕映画館で見たのかな。
クローネンバーグ好きなの？
クローネンバーグ別にそんな好きでもないんですよね。
なんで見に行ったのこれ。
いやなんか、いやもう本当によくわからなくて
あ、だから さっきも言ってたよね、もう感覚で、うん、もうあの前評判なしで行くっていうの
が、そうこれはでもあのなんか面白かったなっていう感じかな。何でしたっけ、 しょうね。
あれは今年さすごかったのさ、
うん、
ラスポントリアのさキングダムっていうやつがあって、昔でラスポントリアデンマーク、
うん、
でなんかあの、うん、あのあれテレビドラマでずっとめちゃめちゃ人気で、うん、ほんまに多分出ちゃうけど、そのハンダーワークぐらい国民がみんな見てて、で1と2が公開されて、
うん、
シーズン2まであってめっちゃ人気あって、
うん、
でそれだいぶ前の何十年ぶりかに今年のその3が映画でやるみたいな感じやけどさ、
あ続きなんですか。
そうだからさ3時間、4時間なんかで1日終わるみたいな
映画やって、
えそれをさあの、うん、言ったら一つの夜間でさ1、2、最新っていうのやって、うん、みんなで耐久レースするみたいな、
合宿、
でも分けた1も2も3も分けたけど、1回その4時間とかやから4時間でもしんどかったけど、4時間もっとかな、もう 4,5 時間やねん1本が、で途中休憩あんねんけどさ、もうみんな最後廃人みたいしかもさめちゃくちゃ頭おかしい精神病院っていう、うん、ほんまに頭おかしい世界観の頭おかしい人たちの話やから、
うん、
ほんまねおかしくなんねん1日それ見てたら
やばいと思う。
なんかそう
ラースフォントレットだって2時間見るだけでも疲れますよね。
でもやばかった、それがそのこんなやばい映画が、このドラマが流行ったらデンマークどうなんと思って、心配になるぐらいの、そう怖い、
寒いとおかしくなるかな、
寒いとおかしくなる
かな、もうめちゃめちゃ変な病院で、ほら行き過ぎたほらでちょっとコメディに見えるぐらいの、もうトラウマ、子供の頃みたいなトラウマ
ぐらい。でもそれ行ってみて3本行ってる人いるってことです
か。いるってこと。でそれが多分ちょっと面白いじゃないけど、ネタにしてこれはもうこれ生き残ったみたいな、生還したみたいなのを、東京は多分そのラインナップしてて、多分関西ではその3本やる続けのとこなくって、日本プラス最新作って感じだったから、マックスでも多分8時間やったけど、行ってる人がいたけど、
ああいうのって連続の時ってお金って3本分取られるんですか。
まあ、そのさすがに特別料金やから、
うん
うん、あの一般料金じゃないけど、それでも多分3本見るにしては安いぐらい。
安いぐらい、あ
1500円。
そうでもそんなさ投資券買って、みんな前売り券の投資券買って、そのが安いが一番安いから買ったからに行かなあかんみたいな、地獄かみたいな、
なんでこんな全部見てるんだよ、買ったやろ、
うん、
ハッピーアワーぐらいやったらね、
ま
だ、
ね、
まあまあ確かに、
うん、でもさすがにすんどかったな、
うん、なんか何やったかな、あのどっかのドラマデカローグかなんかも、
うんうんうん、
投資上映みたいなやってて、めちゃくちゃ勧められたけど、いや長い
な、いやでも面白かったよ。
あ、もうでもそうですか。
なんかその時間、うん、もうマジでもうよく分からへんけど何見てるんか、
うんうんうん、
靴で仕方ない時間を見るからこそ、なんか生まれる何かあるよね、
うん、なんかね、やっぱそうですよね、何か
変えてくれ、
ね、
もう見た人にしか分からへん、その先のもの何かが
、うん、そう、僕はあの今年 E を見に行ったんですけど、
ロバの映画、
ロバの映画、あのね、主人公ロバ、
あのプーさんの、
いや、あ、じゃなくて、あのただのこ
う全面ロバして
あのイエジスコリモフスキーって結構面白い映画撮る人、
うんうんうん、
で、まあ、割と好きなんで、あのこれもあの僕あの今年シネリーブルが当たり年なんですよね。アフターサンもそうやし、レッドロケットもそうやし、うん、でイーヨーはイーヨーもなんかイエジスコリモフスキーやし、見に行こうかなって行ったら、なんかすごかったけど、よくわからんかった
喋るんですか。
喋らない周りの人は喋る。
あ、
そう
そう
そ
う、
いや、なんか
途中コンポートメントもじゃない、あれリブルで見たいんか。
あ、それは配信で見ましたね。そう、いや、コンポートメントもよかった。あれもだからノルウェーかフィンランド、ちゃうわ、フィンランドか、うんうん、ロシアの隣やから。コンポートメントナンバー6はなんかね、もう良かったですね。今見れて良かったっていうか、なんかフィンランドの映画で、フィンランドってロシアの隣なんやっていうのが、
ね、
うん、あのなんか初めてこう認識できたっていうか、
うん、
なんかあの列車で、ロシアで列車に乗ったフィンランドの人が、なんかロシアのなんかそやなこう男の人となんか一緒の部屋になったみたいな話で、うん、なんかすごいね、あの良かったですよ。はい、
クリップだけ、
あのこの監督はすごいいい気がする。あ、そう、いいよはね、イサベル・ユペールが出てきたね、いきなりもう訳分からんかったけどね、あのシーンとか、
い EO ってなんて検索したら出ます
？ EO ですね、アルファベットで EO で。うん、面白かったな、なんかな、なんかこうやっぱなんですかね、多分こう EO 家で見てたら多分途中でやめてるんですけど、
うん
うん、なんか映画館でこう無理やり見せられてる感じがよかったかな。
あ、そのさっきのあれから繋がった。
あ、そうそうそう、それでちょっと思い出したんですけど、あ、でも僕今年ちゃんとマリオとか見てるよ。
あ、どうやろ、全然見てないんですよ、話題作。
うん、まあまあまあ、いや、なんかマリオも
結構ね、めっちゃ良かったってみんな言うけど、
ミュータントタートルズも、あとマイエレメントと
か
見たけど、
ありがとうございます。
見たけど、こうなんかこう別にそういうハッピーエンドは求めてないんやなっていうか、
俺が
自分が、あ、なんか、まあ、多分今年見たの全然ハッピーエンドとかないんちゃ
う？どうした
ん？
大丈夫？なんかあった？
いや別にそういうことじゃない、毎年そうやと思うんですけど、だって別にね、フェイブルマンズもいい話かって言われたら別にそうでもないし、
まあ、僕もほんまにあの、うん、性欲見て、
うん、あれあれ、
ね、僕こういうジメジメじとっとした映画、
うん、
欲してんやなって見終わった後もうすごい思って
た
から、
あんなにキラキラしてない荒垣初
めて見
た。荒垣良かったっすね、
これ
あんな可愛くないよね、
撮ると思う、何かしらした
らびっくりした、アカデミー撮ったんよね、
アカデミーで撮るんちゃうかなぐらい、楽器めっちゃ良かったし、
あんなほんまに撮り方できるんね、
撮り方できるんかっていう、
楽器あと案外性高いんやなっていうのが途
中から、高いっすね、高いっすね、
確かに、あの鬱陶しいさおばちゃんと喧嘩するシーンめっちゃ良かったよ、
あ、良かった、あのシーン良かった、あのもうなんか常識的な部分を押し付けてくるあの上司の感じもわざとらしいんやけど、
うんうん、
めっちゃ良かったし、それに怒るのもすごいね、良かったし、いや、めっちゃ良かったけど。
よかっ、うん、そうね、
浅井亮作品と相性いいんじゃない？
でもなんか浅井亮のファンはまあこれはまあこれはまあ、
うん、
いい、まあまだいいみたいな感じで結構みんな変えてる、
まあ、僕今途中まで読んでるんですけど、性欲、
うん、
前半3分の1ぐらいかな、
なんか
でも全然こうガラッと変えてる人じゃない、
結構変えてるよね、
そうそうそう、あ、そうなんや、
あれなんかこの映画版が良かったのは、あの最後の事件がほんまに最後じゃないですか、
うん、
あれ小説で一番最初なんですよ、
ね、
でだからまあミステリー的な何で起きたのかっていう話をやっていくんで、それが映画版はないから、あの、あ、そっちに行くんや、あってなるっていう、
だから本当は大学生のあの2人ももっともっとちゃんとやってるよね、
あの2人、うん、あのダンスサークル、
ダンスサークルの、あの2人の話もほんまはもっとちゃんと、
あ、そうそうそう、今見てて、ね、読んでたら、あ、こういう話もある、だから多分、ね、結構太いんです、結構長いんですよ、
ですよね、
だから多分だいぶ削ってるとこがあって、やっぱあれクロネクチェルシーも、
うんうん、
あのもっと別のあれになるんですよ、小説版やったら、
あ、そうなんや、
そうそうそうそうそう、
そうなんや、
なんか私は逆にその原作を好きな人はあんま納得してないっていう意見を見てたから、
そう
な、あ、そうなん、評判良かったんやと思って意外に、
でも結構あの浅井亮のやつ今年だから、あの少女は卒業しないはもうボロッカス
書かれてる、私は少女思わなかったね、めっちゃ
僕
と比べたらってこと、
そうそうそう、そのあの原作ファンはこっちは同じでもう、
うん、
あかんで、
何しろやみたいな感じに書かれてるけど、まあでも性欲は割と、
うん、
まあ、うん、
性欲面白かったね、
好きや、
多分、まあ、好きやけど、その何僕は別にあの トップ3に入るかなと思ったけど、さすがにそこには入らなくて、なんかそれを別に映画としていいかっていうと、なんかあのなんかやっぱこう長い話をキュッてしたから、
うん、
え、なんでみたいなところとか結構ちょこちょこあって、あとなんかあの途中ガッキーと稲垣吾郎が会うシーンとか、はいはいはいはい、なんでみたいな、なんか無理やりすぎへんかみたいなとか、
パンのね、
そうそう、落ちました、
落ちました、
ちゃう
コロッケ、
あ、危なかったですねとか、ね、そこかみたいな、
うん、
なんか映画として好きかって言うと別にやけど、なんかこれを元にして喋りたいなって思ったりするし、あ、でもあのシーンとかが良かったかな、あのその学生の2人が喋るところとか、
良、
うん、
かった、良かった、
良かったところいろいろあって、ガッキーの最後 の方の、
うん、
あの楽器楽器のまたあの何あの話するシーンとかも良かったし、うん、まあでも全体として別にそこまで好きではないかなっていうところ。
あ、そうだ
ね。うん、
好きそうやなと思ったけど。
あ、でも良かった。これは、うん、あの多分ね、中川くんが見たから。
あ、そうだ
ね。うん、それであそっかそっか見とかなあかんかなと思って見に行った気がする。
うん、
なんかあれやんな、ストーリー載せたやんか今年の方がね、めっちゃ良かった。あ、違う、どっちかか、
あ、僕、
あ、うん、そう、それで、あ、そうやったやと思って。
あ、そうですか。
そう、そんな刺さると思ってなかった。
これと怪物はもう、
怪物な、
怪物は、あ、
やちゃん、怪物の話聞いて。怪物の話聞い
て。待って、ガーディアンズの話もしてない。
そうだよ。あ、今からその2本ですね。え、ていうか、あの、面白い、あの映画館でびっくりしたね、ほんまにね。
映画見終わって、
多分ラスト一瞬ぐらいやって
たもん。本当にね、あの映画で余韻に浸りながら動けへんみたいな時に、前通っていって、なんかビュってされて、みたいな。
あ、確かに。確かに。
なんで今って言ったもんね。
うんうん、
すごい、どこで
西宮。
西宮です。
みんな好きや
ん
でしょ。さすがっす。
なんかね、結構出遅れて見に行ったね。
うんうんうん、
もっと早くに見に行ってるかと思ったら。
うん、
いやでもあの子役がすごすぎて、
うん、
上手やったよね、うん、2人とも。
そうね、
うん、
もう我慢もしてたけど、
うん、
私水さしたり、私は普通やったんですよ。
あ、そうなの。
まあ、まあ、ちょっと是枝監督にそこまで手放しで褒めへんっていうのもある
ん
ですけど、なんかまあもちろんそれぞれは上手かったしあれやったけど、うんうん、でも一緒にこんなダメ出しから見たらやったらみんなが良かったと思います。
いや、まあ、うん、よかった
。なんか、うん、の安藤サクラとか瑛太とか、その乙女陣ももちろん良かったんですけど、やっぱり私はこの子役の子たちがめっちゃ良かったし、うん、結局子供の世界の出来事は子供でしか解決できないし、その大人が立ち入る隙もないっていうか、
うん、
まあ、そのそれでもなんかこう退学しようとする周りの大人は結局、まあ、なんやろ、雑音でしかないんやなっていうのを映画を通してずっと思って、
うん、
なんか、まあ、そのまあ私普段子供と接する機会が多いからあれですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱ子供尊いなって改めて思ったっていう映画、うん、その映画のストーリーがどうこうっていうのもあるんですけど、まあ、その子供のあの二人の存在感あっぱれみたいな感じで終わった、
うん、なんかもう先入観で大人は、うん、なんか、まあ、決めつけでなんかいろんなことを判断してる中で、なんかそれが、まあ、悪いとかいいとかっていうのを、なんていうんだろう、大人たちが常識と思ってることが、
うん、
その人に対してすごくプレッシャーになってたりとかっていうのが子供にもろに、まあ今回、まあ、受けている感じじゃないですか、子供たちは、
うん、
で子供たちの、そう言ってたように子供たちだけでしか、まあ、解決できないことがあると同時に、うん、まあ、大人 の, その価値観とかが、まあ、怪物っていう表現に今回なってた怪物となって、
うん、
なんか押し付けみたいになってたのが最後、まあでもそれは子供たちに対する愛情がそういうふうにみんなの違う視点で選ばれ、あの描かれてたんやけど、でも最後の豪雨から光の走ってるシーンに向かっていくにつれて、なんか、まあ、なんかちょっとずつ物語が沈下されていく感じがもう僕はして、最後のシーンにかけていく中のそのシーンが、映画館で今年見たその子供たちが2人走ってるシーンが結構かなり上位に良かったなっていう感じなんですけど、僕は。
うん、なんかそのタイトルの怪物を何を怪物として捉えるか議論ができるぐらい、
うん、
なんか多分その当事者にいろんな当事者がいて、その当事者ごとにその怪物ってなる対象は違うなっていうのが、うん、やっぱこの秀逸なタイトルをつけたなって私は思った。
あ、でもみんな、
うん、
子供に対しての愛情で先生もお母さんとかもみんなそこに向かってるのに、それが怪物っていう風になってしまう、そのまあタイトルもすごい 最後 見終わるまで怪物って何やねんと思ってたけど、その見終わったらそういうことかってなったし、うん、まあでも坂本雄一なんかって感じではあったけど、
うん
うんうん、
そうね、なんかそんなに坂本雄一感を感じへんか、
うん、
だ
坂本雄一が書いたんやみたいな
感じ、うん、あとあれや、あの坂本雄一じゃない、間違えた、ピアノの、
ピアノ、
誰だ、亡くなっちゃった坂本龍一、そうそうそう、間違えた、制作になったわけじゃないですか、
はい、で、そうね、そうね、
あのピアノもめっちゃ良かったんですよね、この映画、
うん、最後ね、
龍一、
うん、
感
は
なかったけど龍一感はあった、龍一感はなかったちゃんとそんな
に龍一に持ってかれなかった、
持ってかれなかった、
あれ聞いていいかわからないんですけど、あの二人は死んだんですか、生きたんでしょうか、
そこをみんなに委ねてる感じな
の、私は死んでてほしいなって思った、
死んでてほしいって言い方もあるんですけど
すごいなんかそうですよね、なんか死んでやっと自由になったみたいな、
うん、だって現実世界の、
まあ、現実世界では絶対ないっていうのはもう間違いない、
ね、夢でもないやろうけど、うん、もう死んで幸せになってくれと思っちゃった
いやそれも夢がないですけどね、
まあ確かに、うん、映画死んでに、
私は死んでないと思ってました、
ああ
、そうなんですか、
じゃあどういう、
うん、なんか僕も
夢とか、
まあ、いい夢、気絶してる夢っていうの
もあるし、まあ、だからそれは出してないってことやもんね、
うん
うん
うん、
出してないですね、
なんかあれですね、大人二人がバスの上からバッて開いたら、うん、なんかよくわからんけど暗いあの中が見えたって終わりですもんね、あれでね、
理由は、
うん、あ、なんか私はそのこれなんかさっき言ったみたいにいろんな視点があったじゃないですか、まずあの桜視点、瑛太視点で子供視点っていうのあれだったけど、その視点を書いて最初のさ、なんかトリック的にさ、なんかお母さんからしたら瑛太ありえへんみたいなモンスターみたいな、うんうん、校長先生もこいつ校長としてありえへんみたいな感じで、こっちも見ててもやもやするけど、瑛太、うんうん、の視点だったらあれってなってくる、
確かに、
でなんか結局えこっちは逆にモンスターペアレンツやみたいな、
うんうん、
おかしいやみたいな感じで、なんかそサスペンス的な感じですごい盛り上がってたじゃないですか、なんか誰が怪物なのみたいな感じで、なんかまあ予告編もミスリードでそうしてたのもあるけど、なんかそうなった時に結局あの本人たちっていうか小学生の本人たちは結局その同性を好きになってるかもしれへん自分にちょっと戸惑ってるみたいな話じゃないですか、なんかその同性愛の話ってやっぱすごい繊細だと思ってて、特に子供やし、なんかそれなんかそれやりたかった最初からそれでよかったのに、なんか変にこうサスペンスと混ぜたことがすごい嫌で、うんうん、なんかこの話を進めるためだけの同性愛でしたみたいな、実はみたいな、びっくりしたみたいな、
うんうん、
あ鬱陶しいってなって私はそういうのすごい嫌いで、ほんまに繊細な問題を、でも是枝監督がこんだけ今世界的にバリューがあって、その問題を扱うことによって見てもらえるっていうのはめちゃめちゃ大事だから、
うんうん、
その題材を選んだことはすごいやっぱさすがやなと思ったんですよ、やっぱ誰も知らないとかからずっと来て子供に関心があってみたいな、でちゃんとやっぱ上手いし、ここまでお客さんが入ってほんまにすごい意義があることやから、もう全然それに対してはあの大事な監督やなって思うけど、この描き方に関してなんかそれやったらそれで、まあ、もちろんね宣伝の時はそれを隠すけれども、なんかその構成三部構成みたいなのをしてみればなんかうまくはまってない気もしたし、なんかそのためだけの理由、んその理由にして物語を進めるためだけの設定やったんちゃうかなと思って、
うん、
彼らが同性愛っていうのが、なんかそれですごい違和感を感じたのと、なんかそれまですごい丁寧にやったのに、最後の最後で校長先生とあの本人が喋る時
があ った
から、全部の時に全部言っちゃうじゃないですか、言葉に言
ってました、
えここまで頑張って描いてきたのに校長先生最後全部言葉にするって思って、そこで結構一気にヒューってなってっていうのがちょっと私はに苦手、なんか引っかかりポイント、
うん、
だからもちろん全然レベルが高い、もう全然高水準で見れたからこその気になる点やったのかなと思う、
うんうんうんうん、
思いました、すいません、
いや全然全然
なるほど、
うんうん、
なんか、うん、なんか それは今のすごく分かって、なんかそうそうそう、あの僕は昔宝塚映画祭でちょっとあの関わった人が今あの、クエア映画の、 あの評論家というか、研究家 としてやってて、その人のが結構こうあの何ですかね、あののツイートとかが結構目立って、
うん、
あの映画公開時か公開前か公開前のあの脚本坂本さんと是枝さんの記者会見の内容を、いやいやそこでなんで否定してるんやっていう話、
うん、
っていうところからもう映画見る前からそれが分かってたんで、
うん、
あ、まあそこは多分引っかかるやろうな自分も見ててとは思ってて、うんうんうん、でただ僕その前半のなんかどっち目線親目線あの
教師目線
っていうのもなんかそこまでなんか うまくないというか、笑わすんやったらもっと笑わせてほしいし、
う
ん、なんか微妙やなって思ってて、なんかね僕あのエイタのキャラめっちゃ好きなんですけど、
うん、
なんか変やったら変で言ってほしいんですよね。なんかエイタもなん
か、
そうそうそう、え、普通やって意味ないやんと思って、うん、もっと変でいていいんじゃないかとか思ったりして、うん、なんか案外後半とかあの前半のあのキャラはどこ行ったんだみたいな感じで、なんかあの家にめちゃくちゃ本が積んであって五色を探すのが好きでとかめっちゃいいキャラじゃないですか、なんかそれでもうちょっと言ってほしかったなと思って、まあ多分関係ないんやろうけど、それはあのなんやろ、物語を動かす際のちょっとの設定だけなんだろうけど、なんか僕はそっちの方が好きやから、うん、なんかそっちも若干使われてる感じがするっていうか、
確かにちょっと表紙抜けしましたよね。
え、なんかじゃあやったらなんであんなに見えてんのとかっていうのも若干気になるし、うん、っていう感じかな。
なんか私 の, そのすごい映画のリスペクトしてる師匠みたいな人がいるんですけど、うんうん、その人曰くなんかそのこっちにはこっちに事情があるとかどうでもええねんってよく言ってて、
うん、
多分エータそのものじゃない、なんかエータはエータで事情があったのかみたいな、
うん、
それそうやっちゃうともう聞きないと、例えば、
はいはいはい、
悪者とかでも全部事情があったってなったら物は進まへんから、うん、別に映画見に来てるのはそこじゃないっていうのにすごい言ってたから、
うん、
まあ今のと似てるかなと思って、
うん、
そこじゃない感がそれでちょっとあったんだ、
うんうんうん、
でもあの視点変わるのがさめっちゃ面白いですもん、多かったやん、
うん、
なんか自分がやっぱ見てるのが一部だけで違う側面から見たらこんな物事って変わるんやみたいな、
うん、でもそれってなんか
でもそ
れ何年前の話みたいな、
そうそうそうそんなよくあるな、
うんうん、
まあでもでもな、やっぱりお客様入ったしめちゃくちゃ意義はあるかなと思ったり、
うん、まあやっぱ話題性がめっちゃ大きかったんじゃないですか、うん、でもあの脚本と監督2人がタッグを組んでっていうのは、
うん、でもやっぱ結局そのあのさっきキーコさんが言ってたことですけど、隠されてたその同性愛の話題が、
うん、
それこそ話題を呼んであんだけ人が多分入ったのかな、なんかで見ましたけど、あれ実はこういう話でみたいなんでめっちゃ盛り上がってたから、
そうやね、あの全然あの生理の時隠したもんね、うん、一切入れてなかった、
だからまんまと策略にハマったというか、うんうん、
でも賞は受賞してるっていうね、悔やがるも
ん、あ、撮ってましたね、
うんうん、
あ、なんかそれで思ったのがなんか性欲の良かったところで言うと、なんかそういうこう何、怪物が流行ったっていうのは、まあ、そういうテーマを扱ってるし、なんかそういうなんやろな、現代性があって、モンスターペアレントの話があってみたいな、こうなんか あるよねこういうの、あ、こういうの映画のテーマにあったらあるから今見に行かなみたいな、なんかそういうのをあの性欲の方は若干こうなんていうのかな、まあ、浅井亮が結構そういう感じだと思うけど、うん、あの恥ずかしい、読んでて恥ずかしくなるっていうか、見てて恥ずかしくなるっていうか、すごいなんかこうあのそういうのやっぱ恥ずかしいよね、じゃあもうちょっとちゃんと考えないといけないんじゃないみたいな方の意識に寄せてくれるのが性欲やった気がして、映画僕は映画見てる時めっちゃ考えてたんやけど、怪物の時別にそんな考えてなくて、なんか違くないかなとか思ったりしてて、なんかねもう一歩踏み込んでない感じがしたんやね。なんか性欲とか、あとまあ浅井亮も別に僕文体とか別にそんな好きじゃないんやけど、なんかふとした時にあそっかってなんか自分を振り返るところがあったりして、文章の中にそれが映画でも割とあったかなって思ったりする。なんかあのあれ性欲っていうのはあのあれマイノリティフェスをやろうとかってめちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか、まあちょっと2018年の設定やからあれやけど、なんかあそうだねそういうダンスをしたら今なんかあのいいよねみたいな、であのダンスサークルの男子がさ、いやそれ意味ないと思いますとか言ってこう言葉で語あのなんていうかなあのちゃんと言うやんか、うん、そこがこうなんかあの取り繕ってやってる人っていうのがこうなんか、なんていうかな、あのちょっと自分を振り返りたくなるようなところがいっぱいあって面白かったなっていう感じ、めちゃくちゃ考えてました、いろいろ性欲見ながら、
うん、そう、性欲見て一番に思ったのは浅井亮すげえなってやっぱ、
まあ、
映画飛び越えてそう思っちゃいましたね、うんうん、やっぱり、うん
うん、やっぱテーマがねなんかねすごい、まあ、ここもテーマになっちゃうんですけど、
うん、
なんかそこ、あ、そこを選んでくるんやっていう感じが、うん、ちょっと違うかなと思ったかな、うん、まあ、比べるあれでもないんだけどね、うん、
え、お二方、皆さんは、
はい、
皆さんだったらその さっき言ったやっぱなかなか映画見る機会はね、なんか足運ぶのかしって中で怪物を映画館で見ようと思ったのは何でだったんですか。
お前は
僕実際是枝さん全然そんな、うん、そこまで響かないんですけど、
う
ん、
新作絶対見るとかじゃない
いいし、うん、今までも全部見てきてるかって言ったらなんか有名なやつは見てきてるけど、うん、多分全部は見てないし、
なぜ
怪物、でも坂本雄二好きや
あ、まあ、そこそこの期待が大きいかも
しれない。私純粋に怪物だあれだなあの CM が気になりすぎて、うん、何の話これみたいな、
まあほんまに伏せてたじゃないですか、うん、予告自体はかなり、だからまあ期待感はなんか期待感というかなんかゾワゾワ見に行かなあかんなっていうのは心の中でゾワゾワずっと思ってたけど、もう完全に坂本雄二のやつが見たくてって感じでいた。
なんかもう評判聞く前からもう見ろって決めた方ってこと。
私あの評判聞く前だからその宣伝ですかね、宣伝のポスターで子供たちが泥だらけでこっち見てるじゃないですか、うん、だいぶあれがセンセーショナルやったから、うん、もうなんかもう吸い寄せられるように見てきましたけど、見たい。
でも僕見るまであの二人がどうっていうのとかも知らんかった。
私も知らんで、知らんけど、うん、なんかあの二人のやっぱ存在感にやっぱ惹かれた
んだろう
ね、
うん、
き
っとね、
なんで見にくくなったんだっけ。
見に行こうよって言った
刺さる見に行こうよって言ってた
私基本誘われないといかないから
。あ、そっか、
そうやな、プロに誘われ
なんでやろう。まあでも見なあかんとは思ってた
よ、
ね、
うん、
でもさ一人で行かずにさやぶちゃん誘おうって思ってたのは、うん、なんかこう
なんでやろう。なんかでもその話したんちゃう怪物
なんかな、
うん、見たいって多分言ったからで多分言わんと僕誘う気がする
でもひかりさん言ってたみたいにあの、うん、あれ CM の、 あの、うんうん、何これかは、うん、まあ、ちょっとそそられたというか、
うんうんうん、
こうギャオーとかって言ってるわけでもないし、
あ、そう、ね、
何が怪物なんやろうっていうのはあったかもしれません。
CM 大事
やっぱりんですよ。
でもなんかあのそこにあの、うん、反対の意見を言うっていうのは反対の意見でもないんやけど、なんか僕はあの CM 好きじゃなくて、うん、
じゃあ次は嫌だったじゃなくて、もう見たいか行きたいか、
いやでもなんか そうなんやけど、でもそこも映画の作品の一部ってなるじゃないですか、どうしてもポスターとか、うん、広告って、うん、もうなんかさっきも僕あのあれ何だっけ、あ、名前が出てこなくなった、あの今年の映画見に行ってボンズ&オールの前に劇場でなんかもうクソみたいな深夜を見せられるのも嫌なぐらいやから、なんかなんやろうな、うん、でも宣伝をしなきゃいけないっていうところはなんか、うん、何が嫌いなのか、怪物だあれだ、うん、まあ、中身でも言ってるし劇中でも言ってる言葉やけど、なんかこうなんか煽ってる感があるから嫌なんかなと思って、
うん、
なんだろうね、
まあ完全にでももう、うん、見に来させるための戦法でしたもんね、うん、もうこれは完全に、うん、
タイトル
をね、うん、でもあの予告で言うと全然ちゃう話だけど、
はいはい、
インディ・ジョーズ見に行ったでしょ。
はい、行きました。
僕らインディ・ジョーズ最新作結構見に行かなかったけど、
うん、
予告で泣いてたぐらい。
すごい。
いや、そう、ほんまに予告がなんかちょっとみたいな、でもそれぐらいでも予告って大事やなって。
でも全然予告でいっぱいもうお腹いっぱいなったってこと。
でも私
見てないもんね。
予告で泣きがちなんですよ。予告だから。
へ、
なんでしょうね、多分今前頭葉がすごい萎縮してるなと思うんですけどなんかすごい昔も多分ロッキーがやってた時にロッキーの CM で泣いて次の映画の後も入ってこないから
すごい
どんだけ
あ本編が
本編が入って
こないあらあら
とかあったぐらい、だから単純ですね、向こうの映画の戦略がちですよ、
うん、
本当
に、
まあ、戦略やもん予告作るのはどう作るか
って、ね、そうなんですよね。なんかそれこそね、今その宣伝で映画どうやったら来てくれるかなってずっと考えてるから、そればっかりを予告がこんな重要って知れて、うん、さっきポスターとかチラシ、うん、クリエイティブが
韓国版とか中国版のポスターめっちゃかっこよくないですか？
てかやっぱ韓国ずば抜けてるっ
すね。ずば抜けてますよね。なんで日本こんなにダサい、余計なこと書くなってめっちゃ思う、
うん、でもあれ日本はどうしても有名な俳優さんバーン出したりとか若い、にくいと来てくれへんから、おしゃれにするとほんまに一部の映画好きしか来へんから、やっぱ大衆向けにやると思ったら、なんか私あの話戻っちゃうけど、あの何年か前に君の鳥を歌える三宅翔の映画があってめちゃくちゃ良かったんですけど、なんかその時一番最初ティザーってあの簡単なチラシ、速報みたいなチラシなんですけど、そのチラシが結構暗い感じのやつ、それすごい好きやって、であの本チラシになった時にめちゃくちゃ明るいポップな感じになってびっこけたんですよ、ってなって、で本編見た後もう絶対これちゃうかったやんと思って結構怒ったけど、でもそれってなんかあのその他の人に言わせたら、あの大衆向けでもいけるって思う、勝負しようと思ったからそっちバージョン作ったんやろって言われて、でもう そもそもなんかそこまでいけへんと思ったら もっとこうマニアに寄せて作ったかもしれへんけど、この作品は力あると思って勝負かけてもらえたんやって言われて、飛ばな飛べへんって言われて、飛ばな飛べへん
って言われ
て、飛ばな飛べへんって宣伝の人に飛ばな飛べるって思わせたからやって言われて、なんかそれはすごいだろうなと思って、だからそのチラシしか見てへんかったら本編見る前やから、それから受ける印象で行こうと思ったらそれ価値やから、せやなと思って、いろいろ本編見た後にこのクリエイティブいけてないとかいうのは逆算やから、あちゃうんやなと思って、なんかすごいその時にハッて思ったのを思い出しました。
行ったもん勝ちですもんね、あ連れてきたもん勝ち
だよ。そうで見て、うわ全然本当ちゃうやんっていうの大成功じゃないですか、まんまとまんまとミスリードして大成功、
でそれまた来たじゃんみたいな、
そう話題にもなるし、予告と騙されたっていうのがさ、もう口も広がったらさ、謝るかってなるから、
ビジネス
何でもいいから話題になったもん勝ちっていうのはありますよね、で見た後の感想はそれぞれのもんやから、いいからと思ったり、
じゃあガーディアンズいきますか。
ガーディアンズ
正直ガーディアンズもう見た時良かったんですけど、あんま内容覚えてなくて、もう
僕最後もう会った時も言ったけど、僕最後がなかったらあんまりやったかもしれないなと思って、
プロデュースのシーンがめっちゃ良かった。
そうそう、最後の歌曲でみんなもう全てか、いやいや、いっちゃん最後にかけてのラスト15分ぐらいがもうほんまに
何や、前喋ったのこれ、
そう、あの森道
であったんやつ、
さらもうほんまになんか全てが解放されてって言ってみんなが本当に解き離れてみんなで踊ってるシーンでもジェームズガンありがとうってほんまに覚えたし、もう気持ちよい終わり方をしてくれたから、まあ面白かった。でも確かにちょこちょこ内容覚えてへんかも、
うん、なんかこれ結構そのなんか残酷な動物に対して残酷なシーンが多いから、そういうペット飼ってる人とかそういう動物愛護の人たちからしたらちょっと見てられへんみたいな意見もちらほらあったみたいな、
虐待シーン多かった、あの解放されたね、解放されたね、そうロケットたち、え見た、
見た あそこか、あそこか、あ回想シーンね、
めっちゃ怖かったやん、もう怒りされてたやん、
でも最後みんな救うやん
か、最後疲れたから
、まあそいつはね、ボロボロやで、ロケットはロケットやもんね、
どうで、なんかその意見もまああるらしい、
動物愛護的な部分でね、
いやてか私はもうあのガーディアンズ一番最初にね、あのカム、カムゲットゲダーじゃなくてなんだっけ、
カムゲッチャラブ、カムゲッ
あれが好きなんです
けど、カムアンドゲッチャラブか、
まさかの最後でもう一回あれ持ってくる演出に、まんまと、ね、私よくまんまとされ
てやれはわざとですけど、もう最高や
な、またやられた、でも胸がいっぱいになって、もう幸せな気持ちで終わるっていう最高の映画体験だったっていう、
マーベルがどんどんパワー失っていっているから、まあ、その中ではめちゃ良かった方かなっていう感じ、もう僕だから今のマーベルズ、
今やってるね、
見に行かなかったんだけど、マーベルが好きや、あのマーベルズじゃないわ、だからミスマーベルか、が好きやったから、もうめっちゃ酷評されてて、もう見に行く気も失せたっていう感じなんですけど、
ミス・マーベル好きなの、キャプテン・マーベルじゃなくて、
キャプテン・マーベルが好きで、 でドラマがあんまり面白くなくて僕的には、
うんうん、
ミズ・マーベルが、でもやっぱりキャプテン・マーベルもう一回出るしと思ってめっちゃ期待してたけど、うん、めっちゃ酷評と思って見に行った、
ね、あそう私はもちろんキャプテン・マーベル大好きやからで見に行ったけど、うん、面白くなかった、残念やった、お前残念やった、悲しい気持ちです
なんかだんだんね悲しくなってくるね、
うん、でもあと超強いやん、もうぶち切れ強いやん、うん、なのに、う
ん、だ最強なんでしょ、
そう最強やねん、もうサノスでも一人で勝てるかもしれ
ない
ぐらいの、
確かにあそうですよね、そうそうそう、あの時あの時えあでもあの時は
あの時でも最後助けてくれたけど、
そうやね最後来たけど、なんかそれまで忙しいっつ
ったよね、そうそう忙しい、
地球なんて作ってられへんみた
いな、いろんな星残
っていくから
そう、でも今回多分3人出てきてなんかそれぞれのこう能力がスイッチしちゃうみたいな、こうやった瞬間に次のやつになるとかやから、
うん、なんかそういうことなんですか、
ハンデをつけてきてんの、
あなるほど、
ドニエンバリの
なるほどね、
だからもう
キャプテンマーベル強すぎて
完成するから、もう本来やったらもう話成り立たへんから、
うん、
多分変に、
うん、
あの特性が死んじゃうハンデをつけるから、うん、全然乗れへんくて、
あ
こんなんその秒殺やんってほんま手こずんねん、手こずったってことでもう面白くないで敵も大したことなかって今回、毎回まあもちろんね何かの引きやねんけど、
うん
うん、
この倒したところでなみたいなめちゃくちゃしょうもなかった、
サノスめっちゃ出ますからねこっち
は、ね、そうだからやっぱあれはあれやったね、サノスが良かったんやねって改めて思う、敵が敵がすごかったからこっちも頑張れて、もう倒した時の感動もひとしおいけど、
キャプテンマーベルが強く描きすぎてるからもう勝つやんって、
そう設定的には無理よね、
そう、うん、
でもあれもう本国でもワースト、ね、マーベル史上ワーストかもしれない、そうあれで、
そうですね、
かわいそうにブ
リラス、やっぱなんかあのマーベルってこうなんファンの盛り上がりみたいなんで結構ね来てきてたから、まあ、まあそこがなくなるとしんどいよねっていう話やんね
ファンも離れ始めてるから、うん、もうどこも盛り上がら、うん、なくなってるってことね、
でもなんかちょっとそれがあれやなと思ったのが、今回女性3人が主役で入らへんかったからやっぱ女性あかんやんって言われてるのも嫌やって、でもそれとこれとは別やけど、
うん、
シンプルに話として面白くなかったんやけど、
うん、
結局その上のお金出す人たちは、
うん、
あじゃあ女の主人がやめようとか、
うん、
なってくるのもしょうもない話で、
マーケティング
なんかそうそう嫌やなと思ったけど、
誰が監督しはったんですかこれ
あれ誰やっけ、
全然有名じゃない人がやったってこと、そんなことはない、そんなそんなマーベルの映画
どうなんやろうね、
そこの人やった
マーベル、
あキャンディーマン、キャンディーマン面白かったから、
キャンディーマン
私は勝手に聞き出してたや
ん、ホラーの人ですか、
そう
入れてましたよね、マイカー入れてませんね、
そう
そうでもそんなに映画撮ってないんや、
でもこのさクラスの人に言ったキャプテンマーベル、
確かに
マーベルの明かすのがアメリカっぽくていいよね、
まあねそうですよね、
あかんねやって感じ
だから来年ってあれかな、マーベルで言うとデッドプールとかやから、それがどうなるのかな、
でも絶対まあまあ
でもとりあえずマーベルの時代があるから映画館行こうっていう人がめっちゃ減ってって、圧倒的に、
そうですよね、
そう、もうそうとかもひどかって、
その一人その二人です、ここ
そうだってラブ&サンダーとか普通面白かったんけど、もう全然話題にもならへんかったし、
ラブ&サンダー面白かったんですかね、
で見たわ、
まあまあ、見ました
よ、面白かったやん最後にさキャってこう子供と一緒に
そう可愛かったね、
可愛かった、まあ最終なんかでもまたアベンジャーズとしてってほんまにやるんやったらあの子たちも出てくるのかなと思うと結局追い続けなあかんのかって思っちゃうじゃないですか、でももう追うのもしんどいしちょっとずつ、
いやあれほんまの娘やねんで、
そ
うの、うん、
あ
そうの方のほんまの娘やと思う、
えクリアムの娘、
あそうそう、じゃなかったっけ、これちゃうかった、あれやな
すご
い、そうのかわいいよね、
かわいい
あただそれクリフム嬉しいだけじゃないですか、
一緒に共演して
娘だけどね、
まあマーベルがだいぶもう落ちていってるということですね、
なんかもう全然あれはなんか喋る気力がない、マーベル
なんでロキ見たん、また最後まであれ一応見とかな、
なんかもう惰性やねんなドラマは、
ああ
ちなみに僕ドラマ今年
めっちゃ見てたよな、
38シーズン見てるんで、映画より多分時間にしたら映画の倍ぐらい見てると思う、
すごい
やば、
で映画58本でしょ、
だから減ったんですかね、映画の視聴回数、
ドラマはドラマで面白いのめっちゃあるんですよ、惰性で見てる以外にもいっぱいあるんですよ、 それで言うとあのさっきのお話の、ところで思い出したので言うとあのケン渡辺は、東京バイスとかめっちゃ面白かったですし、東京バイス今年のドラマではないけど、あのワウワウでしかやってなかったからもう誰も乗ってこへん、東京バイスっていうあのマイケルマンがやってるドラマですよ。これめちゃくちゃ面白かったし、このケン渡辺はね良かったですよ。めちゃくちゃ良かった。
ケン渡辺いいことあるん？
ケン、いいですよ、ケン渡辺は。いいですよ。
私ドラマで言ったらニューヨークガールズダイアリーズっていうネットフリのドラマにめっちゃ今ハマってて、なんかなんて、なんですかね、結婚看護師ってめっちゃなんかこう、つまらん職業なんですよ、言ってしまったら。
そうなんですか。
アフターファイブもないし、ランチ行ってきますとかそんなんもない、花のない職業なんですけど、でもなんかやっぱニューヨークでおしゃれな雑誌の編集部で働く彼女たちが、なんかやっぱりこうキラキラな、だからあれですよね、プラダを着た悪魔のドラマ版、ニューヨークドラマ版みたいな感じなんですけど、やっぱああやって恋に仕事に奮闘してキラキラ働くガールズに元気もらわんと、もうちょっと、
大丈夫ですか今の、めっちゃ宣伝文句。
あもう、ね、しんどくなるんですけど、やっぱああいう映画に元気もらえ、ドラマか、元気もらえるなって一気にシーズン2つぐらい見まして、普段めったにドラマ見ないんですけど、
シーズンある。
見ないか。
シーズン見ないよ。
見ないか。
ん？
もろか
った。ピコさんドラマ全然あれですね。
全然見ないです
よ、ね。はい、このめっちゃおもろいドラマ。何でしたっけ？
何でしたっけ？
なんか歓喜してたドラマ。
歓喜して
た。歓喜した。
おととしかな。歓喜してたドラマありませんでした。なんか続編が出てどうシーズン5。
あれや。あの。コブラちゃんは
ね。
コブラだ。ああ、
コブラ会。コブラ会。見てるじゃないですか。あ、そっかそっか。あ、コロナ禍で見たって言って
た。
そうそう
そう。コブラ会ね。
え、誰かサンクチュアリ見た方います？
あ、見てない。
見て
ないんですよ、私も。でもめっちゃ評判良くて。
あ、でも、そうそう、ちょっとだけ見始めようとしたよ。見た、ちょっとだけ見た。けどなんか止まっちゃうんですよね、ドラマって。なんかみんなすごいなと思って、よく。その映画館よく行くねって言うけど、映画館まで行かないと完結まで見れへん。もう家やっていくらでも止められるし、いくらでもこう何こう雑念
確かに確かに、
だからもうドラマ面白すぎてずっと見ちゃうっていうのも分からんくて、
僕あれなんですよ、あのほんま習慣で、これはあの一気見は最近ほぼしなくなって、あのさっきのキーコさんのあの出張が増えて映画館行く回数が少なくなったっていうのは、あのマジで習慣、なんか生活リズムに入ってるかどうかの話だと思うんですよ。あの仕事終わって見に行くとか、この休日に行くとかじゃなくて、出張の時間があるから見に行きにくいっていうのは、いつもの生活リズムじゃないから入れにくいっていう話じゃないですか。で僕はあれなんですよ、あの結構スマホとかでもドラマ見て、もうあのちょっと遠いとこ住んでたから、ちょっと前までもう毎日なんか電車で見る、そう通勤で見るとか、あと毎日寝る前に1話見るとか、もうそういう習慣化してたら38シーズン見たっていう感じ。
じゃあもう今日は何見ようかなぐらいの感じで
帰ってる。じゃなくてもう全部あの Google カレンダーに入ってる。
あ、本当にこれを見る
っていう。そうそうそう。これ終わったら、あのこのシーズンがこの日から始まるから、その前にこれを見てみたいなの全部組んでる。
時刻表みたいな。
あ、じゃあまさにあれや。うちの映画の
予定と一緒だ。あ、そうそうそうそう。それが結構2ヶ月先とかまで入ってるみたいな。
でもそれってなんかちょっとなんかでずれたらさ、取り返しつかへん。
あ、でもまあまあ2ヶ月先ぐらいなんですよ。で結構あの何1ヶ月2週間前とかからあのこのシーズン始まるよとか、あのあれのシーズン2始まるってなったらちょっと組み替える。
ちょっと補正加えつつ、
あ、これの方が先やわとか、
でもそれってやっぱ そこまでさ、ちゃんと計画してさ見続けるぐらい面白いってことやんね。
あ、そうっすね、そうっすね。もう全然、まあなんかまあ映画と違う、そこまで違うかってやると違うくないんで、ドラマ、なんで全然、なんかそのアフターサン あのポール・メスカルが、
はい、
あとね、あの有名になったドラマがあって、ノーマル・ピープルっていうドラマがあって、これとかめちゃくちゃ良くて、やっぱこういうのはあのなんか、まあ、繋がってるじゃないですか、なので私は結構見てるし、別に繋がってる関係なくドラマしか出てない俳優とかもいるけど、それはそれでめちゃくちゃ面白いのが今いっぱいあるんで。
え、ドラマは一緒に見張るんですか？
あ、絶対見ないです
。絶対見ない。全然全然じゃなかった。
もうなんならイヤホンしてるし。
いくら面白かったって言われても別に興味わかんない。
この のドラマがねっていうのも全然
ならない。へー、面白い、それはそれで面白いな。
まあ見てるのもあるよね。
うん、この前ビバンを一気見してしまった。
じゃあビバンはだからもう僕見てないよ。それはそれはあんたが一人で見てるやつ。
あ、そうそうそう。
あ、そうそう。
あ、たしはそんなのも見ない。めっちゃ見るんですけど、
うん、
私はたまにこうやって参加してめっちゃもろそうってなった瞬間に全部後から解説を見
る。あ、それなに最初から見ずに途中から参加するって感じなの。
私が参加して、これめっちゃもろそう、これ誰どういう関係って全部聞いて。
普通の日本のあれってこと、日本の連ドラの今のシーズンを見てるってこと。
僕ほんま僕
最近めっちゃ韓国の見てるの。
めっちゃ韓国にハマってて今、
て
かもともとは韓国アイドルにハマったところから全てを始まったんですけど、僕ニュージーンズっていう、
ニュージーンズ
いいよね、
いやニュージーンズはねめちゃくちゃいいんですよ。
ファンクラブ入って、
マジで。
でもどうしてもライブ行きたくて、いつか、でもそれはまあそっから韓国語とか韓国のエンターテインメントの凄さとかをもうなんか目の当たりにすると、
うん、
でカンドラ見出したらほんまカンドラのクオリティもやばい、本当に面白いし、もう日本のドラマもう全然勝てないなって思うし、
でもあれですよ、なんか30何話とか普通には見
ない、そう1個1時間半やし、そう、
映画1本やん、
そう、映画1個1時間半を1話見るのもまあまあしんどくて、でもでもなんか僕別に予定とか立てへんし、見れる時に 見るけど、でも途切れない、
へ、
見切れる。
なんかそのさ、ちょっとこう韓国ドラマ詳しくなってきたら、これもいいでこれもいいでみたいな情報が入ってくるの。
入ってきますよ、入ってきますし、あ、この女優さんとかこの俳優さん良かったと思ったら次これ見たいなって思うんで、
そっかそっか、
うん、
でも母も全く一緒で、もう韓国ドラマにハマりまくっててずっと言ってる、
一生一生あれでしょ、もう派生していくんで、
長いって長いすぎるから
しんどいけどみたいな、
一生そのドロドロしてるって言って楽しいって言って、
そうなんです、
財閥が、財閥が、
財閥復讐とか、
財閥が多いの、
ぶっ飛んで復讐とか、あのかわいそうとかもなんかもう情けかけへんから、
いじめとかも容赦ない、
うん、もうすごいけど、うん、でもそれでも面白いですよね。
え、なんか母はもう韓国ドラマナンバーワンミセンって言ってたけど、ミセンは見た？
ミセン見てない。
あ、
僕は有名なの、有名なの、
いや有名、有名
のやつでしたっけ。
あ、スーツ着て下克上のやつ、
全然違う、面白いことのやつやと思ってる。2000、あれは、あ、ごめんなさい、あの名古屋にある有名な中華料理
屋
で、あ、
そうや、辛いやつ
や、2000の名古屋、でも有名、有名や
と思う、有名や
ん
ね、
はい、でも多分ネットフリなくて、
あ、別のとこなんだね、
多分、
まや、
もう、もう1位はもうダントツ愛の不時着ですよ。
そう
なん、あ、そっか、じゃあそれあれかもしれない、
僕は
フルの時はみんな愛の不時着見たけど、おもらん、思んなかったって言っててから、
いや、
あれ
不時着めっちゃ面白いですよ。まあでも別に、まあ、カンドラはいいんですけど、まあ、いいんですけどね、もうドラマは何回も見ちゃいますね。
そっか、でも韓国、うちその韓国で言ったら今年あのリバイバルというか昔のやつやけど、今更あれ見たんですよ、新しき世界。
ああ
、みんな
新しき世界、
あのみん
な、なんか、はいはいはい、
でそれって
あんぐらい2017とか、
そう、めっちゃ前、うん、
あの時結構こう
話題な、ね、
あの有名な監督がどんどんどんとやって、お嬢さんとかあんぐらいですよね。
あ、結構でもちょっと後かも、お嬢さんも、
あとあれあれ何やったっけ、コクソンやったっけな、
コクソン
は違う、コクソン、
なんか新しき世界と、あの、はい、今年さ
2014か、
フォーガでリメイクされたさ、うん、最後まで行く、
ああ、
はいはいはい、
韓国なんです
か、あれ元
あ、そうなんや、
でその元ネタっていうか、その元の映画がその時リバイバルされてて見に行ったらめっちゃおもろくて、びっくりした、ほんまに最後まで行ってたで韓国の最後まで行くってやっぱヤバくて、で多分それが良すぎたから全然その岡田君とか綾野剛のやつ面白くないやろなと思って見んかった、
あ、見んか
った、
あらあら、
もうなんか嫌な気持ちになるよな、
え、別れる決心見ました、
あ、見た見た、あれよかった、
あれめっちゃ面白いですよね、
あれすごかったね、
うん、なんかやっぱああいう なんていうのかな、今まで見たことないわっていう感じの、なんか
で、しかも映画
で、ね、ああ、そうね、そうですね、
赤、青みたいなイメージが残るし、
すごい、アガレルゲッシュはすごかったですね、
あ、はい
はいはい、
フェーブルマンズの話に急に行くんですけど、はいはいはい、なんかその映画っぽいで思い出したけど、そのフェーブルマンズがなんであそこまで私は良かったかというと、
はいはい、
なんかスピルバーグの自伝で、スピルバーグが昔子供の頃にこういうなんか撮ったみたいな、ちょいちょい映像が出てくるじゃないですか。そこほんまやったら、
うん、
ほんまに出ないやったら極端な話、その時撮ったフィルムがあればそれ流してもいいぐらいなのに、今スピルバーグ少年、スピルバーグ老人がスピルバーグ少年として撮るじゃないですか、バキバキのやつ、あれが最高に面白くて、なんか普通はちょっと下手に撮ったらいいのに、この長い監督生活で培った技術を持って今バキバキのやつ作る、あまりすぎやろってなって、絶対スピルバーグ少年は作られへんのに、もう絶好のアートが乗った今撮る、でその時にこんな撮ったって手配すぎて知らなかったっていう映像が流れるから、でもやっぱ映像撮るっていうのに多分妥協できひん性格が出てて、めっちゃ超好きと思って、だってあんな子供撮ったら入っちゃうぐらい、そう戦争映画ですとかもさ、めっちゃ面白かったやんか。でだから全編通して、あの何、絵だけで面白い、もう言葉とかほぼいらんくて、絵力でこんな説得力あるんやなって、やっぱ面白いも撮りたいと思って、面白いも撮れた、だからハマってったよっていう話で、もうそれがもうスピルバーグ老人が撮った短編映画でもうバチバチ伝わってきた上に、最後になんかあのずっといじめられてた、
い
じめてくるちょっとね、
はいはい、
クラスのリーダーっぽい、
なんかあのプロムかなんかで
やるやつですよね、人とかも、なんか自分をいじめられててそのことよくは思ってないのに、映像で見たらあんなかっこいいというか、みんながざわつくぐらいやっぱすごかった、それも映画の説得力すごかった上に、本人も嫌がってたやん、その、
はいはい、
俺はこんなにすごいやつじゃないのに、こんだけすごく撮られて逆にも嫌やみたいな、
2人いてね、1人はめっちゃ悪者で、
そうそう、
1人はすごいヒーローみたいな、
うん、そうで、なんか何やろ、こう映画持ってる力というか、映画が持つ魔力、その、
うんうん、
その人人生狂わせるかもしれへんぐらい言ったら極端な話、全然何やろ、生まれてなかった新しいヒーローとかヒロインを生まれさせる力があるっていうことじゃないですか、今までのスピルバーグの役からしても、
うんうんうん、
と思ったら、その何やろ、スピルバーグの人生と映画と今私たちが見てるこの絵、
うん、
全部がめっちゃ関わってて、やっぱこの人天才やわと思ってで、
うん、
やばいなと思ったのに、スピルバーグが自分自身が最後にすごい尊敬する監督に会うじゃないですか、
うんうんうん、あれ
そう、あのシーン最高すぎて、もう自分もドキドキするじゃないですか、あの今何が見えてるみたいな、で地平線の話になって、最後地平線キュイって上がった時に、死んでもいいわって思ったくらい楽しかった、
めちゃくちゃ良か
った、うん、あのカット、かった
ね、最高やったよね、う
ん、しかもあそこがね、あのデビッド・リンチなんですよね、あれ
そうそうそう、
であのデビッド・リンチってあんな感じの人で、なんか
あ
の
あ
んな感じ、いやもっとおっとりした喋り方ではあるんですけど、なんか なんていうかな、あのデビッド・リンチのドラマがデビッド・リンチってドラマに自分が出てきて、あの耳の遠い捜査官の役で出てきて大声で話したりっていうのがあのままなんですよ、でなんか
ファンはそれで楽しい、分かるんや、
そうそうそうそう、でなんか ああいうてなんか勢いみたいなにデビッド・リンチぴったりでしたね、あれめっちゃ面白かったな
あれ上がったな、
で何か言おうとした、あそうそう、さっきのそのプロムで流したやつ、のはあれあれスピルバーグ今回ユダヤ系やっていうことは結構押し出してたじゃないですか、そうそうそう、なんかあそこまで言うんや、まあそこまでっていうか、まあ、別に隠してはないけど、ユダヤ系だからこの学校でこんだけあの肩身が狭いんだみたいなことを結構出してたじゃないですか、家族しかもこうやっぱ、うん、家では、まあ、クリスマスじゃなくてハヌカなんだみたいな話とかも出てきて、でもあの映像でやってしまった時に、あこれってナチスのやってたことと一緒やねんなって多分なってる、ね、ナチスってオリンピックでなんでオリンピックをやったのかっていうと、何あのスポーツで、そんなんだ自分の民族をあの強いっていうのを見せるためですよね、あのナチスがかつてオリンピックをやりたかった理由っていうのは、でそれを映画で撮らせたかった理由っていうのは、映画は、そういうふうにあのよく見せれるっていうことなんですよね、それをスピルバーグがやってしまったっていう、あそこではナチスって出てきてないけど、まあ、確実にこう なんていうかな、思ってるはずなんですよね、スピルバーグは、
うん、
あ自分のやってるのはナチスと一緒やって思うんですよね、っていうのがなんかあのそんなに、ユダヤ系だっていうところにつながってくるんだけど、それを僕は映画館で見てないですけど、今あの今いや僕は映画館で見てないんだけど、今映画館で見てるときはあのイスラエルとハマスの話はないわけですよね、でも今僕はイスラエルのあの話を見てるからすごく複雑になったっていう話です、
確かに、 プロパガンダやってもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、プロパガンダ、あ、それがそれが言いたかったっす、はい、
やっぱだからこう絵が持つ力がさ、うんうんうん、今みたいなさ情報入ってこへんから、うんうん、ほんまに多分ダントツですごかった時代やから、
うんうん、
説得力というかね、うんうん、あれも全然ちゃうかったやろし、
周りの人は別に簡単に気軽に作れないわけですよね、今は作れるけど、
う
ん、
そう、
その力を持ってしまったっていうスピルバーグですよね、あれはね。
でそれでなんかほんまだったら知らんでよかったお母さんのね、
うん、いや、そうそうそう、あれ撮ってしまったんです
よ、撮
ってしまったし、変、まあ、ちょっと諦めてましたけど、それをだ 見せるっていうところまで行ってしまうんですよね、うん、やっぱね、自分の作ったものを、うんうんうん、
だからあんだけ映像に関わってた人生をああいう風に映画にするってやっぱすごいよね、
うんうんうんうんうん、しかもそれがね、映画始めるまでですからね、
そう
自伝伝ってね、
なんか個人的にあとポール・ダメが老けたなと思って、なんかポール・ダメのお父さんってすごく、うん、なんか感慨深かった、うん、
ポール・ダメね、ダノ良かったっ
すね、良かった、めっちゃ良かったっ
すね、地味に地味にポールダノを追い続けてますから僕は
好きやもん
な、リトルミスサンシャインからね、あのあれね、バットマンにも出てたね、去年今年ね、
出てたの、あれ笑っちゃった
いや、あれも面白かったっすけどね、ポールダノね、いいですね、いい俳優です、
ルビースパークスがすごい好きやな、
ああ
、あの人か、
そうですね、あれが結構メインでは、
うん、あの時お前付き合ったあの二人、
あのあれ、あれ火山、ゾイ火山、うん、エリア火山の孫娘ですね、はい、という感じで、はい、いろいろ喋りましたね、はい、あ、閉めちゃった、はい、いや、まだいろいろね、喋れるんですけども、まあ、あの一回終わりときましょうか、
はい、
あ、いい時間ですね、ほんまですね、
喋ってたね、
なんか毎年あの来年見た映画とか言いつつ、なんかあんまりやっぱこう何そんな先のよくわからんくて、そんな出てこない、なんかあったりします？ちょっと聞いとこうかな、
いや、何もない、
あ、私あの韓国のソウルメイトっていう映画めっちゃ見たいんですよね、
いつから、
あのイテウォンクラスに出てきた、
うん、
キム・ダミっていう女の子がいるんですけど、それも韓国ドラマなんですけどね、
うん、
その女の子が主演張る映画なんですけど、昔韓国でやったやつ、昔って言っても2000年代2000ついこの前2016年に撮られたやつをもうカバーしてるんですけど、
キム・ダミ
これでもなんか評価高そうで、
あ、これもあれですよ、あのペンでピャーって書いてある、
あ、お前でも三宅監督の夜明けが全てじゃない、
あ、そんなんあるの知らんかった、
あの
三宅翔、
そう、あの、
うん、
主演2人が朝ドラの時に結ばれてすぐ離れ離れになった2人なんですよ、上白石萌音ちゃんと松本君、
うん、何の朝ドラ、
カムカムの2人がやるんですよ、うん、
へぇ、
さ
や
たさやた、今度ハッピーエンドやっていいなって
思
った、
もう決まって2月9から、
あ、そんなすぐなんだ、
うん、
全然壊れない、フィルマークスパソコン検索しにくいな、三宅翔、あ、これか、夜明けのすべて、
うん、
あとあれだ、あのテルマ&ルイーズがなんかもう一回綺麗になって帰ってくる、
あ、リマスターですか、うん、そう
なん、リマスターなんですかね、レストアって何ですか、
あ、どう違うんですかね、
一緒と思った
そうですよね、
あのリマスターや
リマスターってことですよね、うん、まあ、まだあんまり来年のことは
分かんないですね、
みんなグランツーリスモ見て、
あ、
ほんま一個も話せんかった、
めっ
ちゃ良かった、
いや、マジで見てほしかったなって思う、
なんか
めっちゃ面白かったですよね、
なんかオタクは世界を救うって本当に思いました、私、
そうな
の、あれさ、日本でさ、あの野村周平がさ主演でさ、全く同じ映画あったやん、
全く同じ映画、
全くてあのゲームから、
あ、そうなんですか、
ドリフトで、
これですか、もしかして、
うん、
へ
ぇ、なんてやったっすか、
アライブフーン
ダッサ
それは面白かった、
え、アライブ、気が抜ける なこの。
そうこれほんまにあれ同じやってん、こういうゲームで日本一かなんかで、
うん、
そっから本間のマシン乗れるわけないやってサンダパが入れてたけどとか本間のすごい人連れてきてみたいな。
いやいや僕が予告で見たやつと一緒じゃないですかその。
なぜそれ。
でしかもこれはドリフトやから、うんうん、なんかそのルールがちゃうんやけどなんかギュンギュンギュンギュンするなんかルールがドリフトのルールがあってそれめっちゃ面白くてドリフトって綺麗に
イニディみたいな
そう秒数じゃなくてなんか。それの
あぐるぐる回るやつ。
そうぐるぐる。
あ
でその。仲間たちにちょっとそのやっぱいじめられた最初でだんだん認められるあれあれ
でもグランツーリスももっと面白くできたんちゃうかなって思ってて、
うん、ほんまに
1やん2
もうちょっと丁寧に描いてほしかった。
あのこれあのねグランツーリスも自体が長さが135分なんやけど、
うん、
あのあと30分長くてもいいから、うん、もっとあの最初の
前半を、ね、
前半
のアカデミーのところ
そうアカデミーのあの最初アカデミーに入るところから入って、
うん、
レーサーになるまでの過程をもっとちゃんと感情移入させてほしかった、ね、もう気付いたらもうレーサーに なっちゃうんやんか。もうそれ、うん、
結構丁寧じゃなかった。
いやもっともっと入り込みたかったって感じ。
ニール・ブロムカンプなんですね監督が。
誰ですかね、
大9地区の監督ですね。
おお
第9地区エリジウムチャッピ
ー。そうやそうや
南アフリカだね。
これと IMAX とかで 見ても爆音で楽しい、
でも130何分もあったんやと思ったら長い
長いな
長い
まあだそうなんです
よ常に
長い多分
主題歌挿入歌「T-Square」って書いてある。
ああそんな感じ
でねえねえっつってこれは日本版だけじゃなくて違うんかな。
いや
日本の S1 F1 のね、
日本の
あれ
です
よね。
日本の映画じゃないけど。
いやオーランドブルームもめちゃめちゃ年いったし。
めっちゃ年いった。
やばかったですよねもう。
よしやなかった。よしやった。逃げやった。
ちょっと最初気づけなかったですもん。オーランド。
しかもちょうどこの間でさ、
あそうです、ね、
削られる役やったん
で。ジムホッパーも出てるんですけど。
でもそれで言ったらあれかも、その
ジムホッパー、
ジムホッパーじゃない、
コーチというかコーチとの役が、
あそういうことか、ホッパー
の関係ちょっともうちょっと描いてもよかったからね。あそこ薄かったよね。
薄かったですよね
全然分からない。
そのコーチ、そう
もっと信用するというかね、この人についていくってなるのが、う
ん
う
ん、ちょっとなんか物に頼りすぎてませんでした。あのなんだプレゼントの、
ああ
音楽の
あれはあげる、
あれも
あとなんかな、そのあれ結局頑張なんか絆が生まれたから頑張ったんですけど、結局頑張って卒業したから可愛がったみたいな。
ああそうですね、
そう、
うん、
まあでもそうなんか、そんなもんから普通は
なんか実在しないんですよねあの人って確か。
あコーチ、
うん、
ね、らしいんですよ。
そうなんや、
う
ん、
あやったらもうちょっ
と、 もうちょっと
ね
え、ね、そう薄味やった。あそうなんや、
ねね、実は
実はですよこれ。
だからそのほんまにゲーマーがプロになったってのはほんまね、
うん、
あとあの映画の最後にちゃんと出てくるんですよ実際の写真とかが、でもその一番よく描かれてるそのデイビッド・ハーパーの役はいない、
うんうん、あそうなん
ですか、でもそれがいない誰か、
う
ん、物語進まへんから、ね、映画的には
そこが2人のねあれが良かったのに、でも確かそこの2人もちょっと薄い部分あってんな、お互いになんか もっと気持ちガチってなるのが、ねね、うん、まあでも良かった。
私結構こういうオタクが世界を救うみたいなオタク万歳みたいな映画好きなんですけど、だから今度それこそグランツーリスモを作ったあの日本人の人生を今度映画にしてほしい。
めっちゃ好きや、めっちゃハマって
る。いかにしてこの狂気の沙汰のゲームを作ったの
か。そうなの、最初の頃のさあの各国の、うん、あの位置を選んでアカデミー入るまでとか、うん、楽しかった。
めっちゃ楽しかった
です
ね。
イニマニアかどうかみたいな。う
ん、もう
お花が
出てる。早く
早く早く。乗って、俺も無理だ。俺外出ないよ。とか言ってるところへんが
面白かった。面白かった。
そこら辺が聞いてたら面白そう。うちグランツーリスモあるんですけどね。これあのね PS5 買った時グランツーリスモセットやったから。
そうそうそう、今からやったらプロになれるかもしれない。
なんかそれやってから運転したらすごいなんかバーンって曲がる。
ブレーキかってガ
ッて、そうなるんや、
楽しかった。ゴーカート行った時も完全にあこれグランツーリスモやと思ってこうコースがこうやなと思って
イメージしたよね。
払ってこの専用の改造したあれとか買うねん、ハ
ードルとか。あーゲームこれでゲームやるってこと、
だから多分カスタム、
でもゲーセンのあの あのほんまに座ってあれやるのを家に設置するしてるみたいな感じになって、
ジムと一緒で、まあ、そこはね筋トレみたいな、
だけどずっとね、うん、
サスケめっちゃ頑張ってる人みたいな、
そうそうそうそうそう
あやから実際の車もできるんよね。
でも結局さ、なあのその野村周平の方は乗ってなかったんけど、うん、野村周平は結構ほんまにもう細胞の塊みたいな感じで、うん、すぐ乗り換えても行けたって設定やったの、最初から乗ってたらもうありえへん才能みたいな感じで、うん、みんなびっくりみたいな感じやってコーチを口説き落としたって感じだったんけど、なんかこっちは結構リアルでもう全然やっぱ体力ないと無理やから、うん、もう見てきまくってとか、うん、結構筋トレしてたんやんか、うん、
めっちゃトレーニングさせましたね。
そうだから普通にやっぱ体もついていかなあかんよっていう、めっちゃ普通のリアルやったからやっぱそうやんなと思って、うん、
なんか見れるかな、
まだ
見
れる。一応アライブフーンもその当時話題になってそう、そうなんか一部の人がなんかちゃんとしてるみたいな、ドリフトシーンの人めちゃめちゃちゃんとしてて、そのプロが見てもなんかその変なニコレみたいなじゃなかったって言って、話題になったから見たっす。
じゃあもう当時はちょっと話題になってた
っす、ね、ちょっと話題になってた。届いてないな、
届かない。意外と予告が、あの宣伝が届いてないですね。
なんかこれやり始めた時コロナ禍でしたけど、なんかあの映画もっと少なくなるねみたいな話してましたけど、なんか全然多くて、なんかもう全然見れないし、なんかねそういう映画いっぱいあるんですね。
でもあれ今さ、あの、うん、今はコロナの反動で溜まったやつが一気に入ってきてるけど、
う
ん、
あ、そ
う
か、
あのストライキ始まっちゃったやんか。そうです
ね、
だから来年こう夏までにかけて、うん、全然あの洋画が出てこうへん
くなるから、やから今ゴジラマイナスワンとね、うん、君たちはどう生きるかがアメリカでめちゃくちゃヒットしてますからね。
うん、そうですね。
てか誰かゴジラ見てない？
ほんまや。
めっちゃいいらしいですね。
ちゃうねん。ちゃうっていうか。
ちゃうですか。
ちゃうんすか。
私はそれすごいゴジラすごい今危険やなと思ってんねんけど、うん、あれが流行ってるのが怖いなと。めちゃめちゃ反戦映画っぽくしてるけど、
うんうん、
結構あれ戦争万歳系やんと思ってて。
特攻隊員が主人公っすよねあれね。
そうでゴジラ使って、
うん、
なんかちょっと日本人の美徳みたいな煽ろうと瀬戸通しなと思って、うん、あれ結構私プロパガンダだと思うねんけどな。
山崎隆は永遠のゼロを作った反省として作ってるっていうのをどっかで聞きましたけど、別にそういうことではないですか。
いや私はもう永遠のゼロ作ってる段階でもあいつに心はないと思って取らへんってそんな思ってる人は。
そっか、
でも結構ヒットしちゃってますもんね。
何がそんなにヒットさせたんですか？
なんか人間ドラマがすごいいいって言われてて、私も人間ドラマのパートマジでクソやって、ゴジラはちょっと良かったからなおさら結構嫌で、
シンゴジラの方です
か？あ、ゴジラパート、
あーゴジラ
パートと人間パートってなってて、結構分かりやすく分かれてて、まあ、ゴジラって今回別に誰と戦うってわけでもなく、ただやっぱこう戦争のあれとして出てきて、
戦わないんですか？
そうやね、別に敵出てこうへんねん。
あ、そうなんです
ね。だからやっぱシンプルに人間がやばい怪獣できたから殺さないとか、
うん、ゴジラと一緒、
一生懸命そう倒そうとする
一作目ってことですよね。
あ、ほんま一作目、うん、やけど、そうやねんな、あれ結構戦争、
そうか、
そうだからすごい評判いいし、なんかその反戦映画として言っちゃってるやんか、うん、それがすごい私の中では疑問で、
日本でもこんなやつ撮れるんやみたいなの向こうでも思ってるんですかね。
なんでなんか向こうで流行ってる理由もよくわかんないです
ね。確かに、
うん、三丁目で見たことないんじゃん山田監督って言ったらね、三丁目
は確かに
戦後の日本を描いたやつがあんまりアメリカにないんですかね。
かもしれないですね、
うん、
でもなんか思うけど、そのやっぱアメリカの立場からでさ、戦後の日本を描いたやつ国評できひんやん。
まあ確かに、
なんかこんな感じだったんやって受け入れるしかないからさ、っての
もなるほどね。なんかそれで思い出してましたけど、あのオッペンハイマーはやっとやることになりました、
ね、あ、そうだ、うん、
ちょっとほとぼりが冷めたから、
うん、
来年よね、
来年ね、
うん、
まあいつかは決まってないかな、確か、
なんか一応上映するってことだけ決まったみたいなニュースになってた、
バービーとまあ連動してたもんな
まあもともとね配給できるかっていうところでしたけどね。
まあ、楽しみやけど、ペンハイ
そうね、
うん、
普通に見たい、普通に見たいけど、
はい、そんな感じです。
はい、
はい、今年も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年お会いしましょう
年一の
もうちょっと見よう。
そうね、もうちょっと見たいな、ちゃんとね。うちあの33が近くなったんで、
あ、
33一番近い映画館が33にまた 何年ぶりかになりましたね。
ささんいいのやってません？
うん、やっぱちょっと見逃しても見に行けるし、
ささ、うん、うん、さんちょっと後からのねやれたりする
んですもん、うんうんうん、そうそうそう、とか特集上映でね、うん、昔のとか。今何やってんのやろ、今ささんさんでやってるのちょっと調べて終わろうかな。
こっからささんさん、
うん、ここからそれ具体的に言うと、あの具体的になりすぎるんで、
いやそんな近い、そんな近い、じゃあそんな近いかなと思って。
近いよ、
近い。
え、その大輝がさ、さっき言ったさ、ニュージーンズにハマったの何やったんですか？何きっかけですか？
いや僕音楽普通にめっちゃ好きやから、
うん、ニュージーンズめちゃくちゃいいよね。
もう音楽マジ最高なんですよ。
あ、まあ、そっから、
もうほんまにそっからです。
いや、なんかあの、いや中君他の K-POP 聴いてる？
K-POP も大体聴いてます最近。
大体聴いてんねや。
大体って有名なやつ。
いやでもなんか K-POP さ、あの僕もあのブラックピンクとか聴いてたけどさ、うん、なんかこうやっぱこうなんていうの、 EDM っぽいっつうかさ、うんうんうん、ズンズンになること多いけど、うんうん、ニュージーンズ完全に違うよね。
違う。
あ、そうなんや。
R&B というかダンスミュージックっていうか、もっとこう、うん、洗練されてる感じがある。
なんかね、ほんまなんかめっちゃ単純な言い方やけど、ずっと聴いとける。
あ、それそれ。ほんまに、
ほんまに
音が強くないん
ですよ。ずっと聴いておけるんですよ、
う
ん、
ずっとループできる。
そう、
いや僕アイドル映画じゃない、アイドルっぽくないってこと？
アイドルじゃない、もはや
アイドルなんですけど、もうでも本当に世界のいろんな賞をもうかっさらってるぐらいやし、
でもアーティストじゃない、もうそれぞれ、
うん、まあプロデューサーがすごいんでしょうけど、
そうだ、ね、
もちろん
それで仕掛けてるってことだよね、
うん、いやもうほんまめっちゃいいっす。
聞いてみます。
聞いてみてください。
すごい、
本当に。
なんかいいこと聞いたな。
いや、そうね。
そうね。
あ、あれ、岩井俊二好きっすか？好きじゃない。
めっちゃもなかったよ。
どれ？キリエ、キリエ、
キリエ、
キリエ。
怒った。
いや、なんかあのミンヒジンプロデューサーがニュージーンズの。うん、あのめちゃくちゃ岩井俊二フォロワーだったりするんですよ。結構そこでビデオとかが岩井俊二っぽかったりするんですよね。
制服、
そうそうそうそうそうそう、制服なんかモワーンとした画面とか、なんかあの当時の90年代のビデオカメラとか、
あ、そういう系じゃない
。まあ、もう一個あるっていう。音楽はちょっと違いますけどね、うんうん、
でもファッションは Y2K ですよ。
あ、そうそうそう、そうですね、感じにね。
この子は特に好きとかもできてくるんですか？
もうできてくるけど、うん、もういや、まあなんかもう全員で仲良くいててほしいみたいな。
やば
ほんまそんな感じ。ほんま
そ
んな
感じ。
だからもうなんかもうグループとしてもうほんまに、
全然さ配慮知らんねんけどさ、そのなんかいわゆるさ、よくあるさ、トワイスみたいな感じでさ、オーディションがあって選ばれたとか。
一応多分オーディションあって選ばれてるメンバーやと思う、はい、でももうなんか韓国そういうのありすぎて、
せやなせやな、
うん、なんかどれも正直もうオーディション勝ち取ってる人だとか
抜粋してみたいな、
練習生ばっかりだから、うん、
でもどっかで聞いた話、ミンヒジンプロデューサーがニュージーンズ集めて、あのもうや出していくって段階になった時に、あ、これはやばいと、これは今すぐ出したらやばいから、
うん、
ちょっとちゃんと貯めようみたいな感じで、うんうんうん、であの代わりに作られたのがルセラフィム。
ルセラフィ
ム、いやね、確かね。
それは 何者？
日本人とかもいるんですけど、また別のグループ。
そっちもすごいんですよ。
あ、それで良き。
なんかあの今なんか結構韓 K-POP も韓国人だけじゃないんですよ。
うんうんうん、
まあ、なんかグローバルな人間ばっかりね、いろんなあの多国籍集めてやってるから、ルセラフィムも。アメリカ人もいるし、
まあ、アジア系ですけど、
ね、アジア系やけど、
へ
ー、ルセラフィムはどっちかと言ったら音楽ちょっとニュージーンズはちゃうかもしれんけど、
そうね、なんかあの、
まあ、ブラックピンクより
かもしれん、ブラックピンクよりね、
うん、
うん、じゃあいわゆるみたいな、今売れてる、しっかり売れてる K-POP とか、
うんうんうん、うん、僕もそんなブラックピンクとかはあんまり好きじゃなくて、音楽とかもなんか低音ずっとしんどいって思っちゃう。
そうそう、ね、
それもあるんですよ。ずっと聴いとくのがしんどいと思うんですけど。
え、そのニュージーンズがその今出してやばいっていうのはどういうこと？その時期ちゃんと選ばんかったら売れへんかもしれない
。いや、なんかあのこれはちゃんとあの、あ、なんて言ってたかね、僕もちゃんと調べてないんですけど、なんかこれはあのいつもの規定路線で行くんじゃなくて、特別にあの秘蔵っ子として出すっていう、
ちゃんと売りたいです。
そうそうそう、
面白い。 ってそれがハマってたわけ、
うん、ほぼ告知なしでいきなり MV ボーンって落として、
うんうんうん、
それがもういきなりみんなえってなったらもうそれがゾーンっていったから、う
ん、今までの K-POP の売り方と全然違ったんですよ、
うん、
最近出てきた？
もうでも1年半ぐらいじゃん。
去年デビュー、う
ん、なんかさっき言ったさ、いつか出たい生で見たいって見れる機会はあるん？
いや、日本にもちょくちょくイベントとかでは来てるんですけど、でも日本でちゃんと正式にデビューしてないんで、そのツアーもまだやったことないし、
そ
っか、まだ多分どこの国でもツアーはしてない。
え、韓国でも
してないと思います、ツアー自体は。
でもちょくちょくテレビとかね、
うん、テレビとか、そうイベントとか、 K-POP、 あの K-POP が集まるイベントとかにポンって来たり、アメリカとかでもフェス呼ばれたりとか、そういうのではライブはしてるけど。
そうなんや、そうなんです、調べよう。
というニュージーンズネタが、ニュージーンズの話が始まりましたけど、今塚口さんさん劇場でやっている映画はですね、12月17日現在 RRR。
あれ早いな、強いな。
君たちはどう生きるか、
まだまだ RRR いけるのか。
ゴジラマイナスワン
出た話題の
飛んで埼玉、ひやこより愛を込めて。
なんで飛んで埼玉そこに入ってきたんや。まあまあ 今かまさに今か、
発見と国権の間に。
これ面白くなかったね、ちょっと怒って。
よかった、ミンクて
監督好きやのにショック
やました。それ
カボチャとかメールの
人、ああ配信犯罪、これ韓国かな。
そう、これちょっと迷ったけど面白くないって聞いてやめちゃった
。アントニオ猪木を探して。
見てないな。
ウィッシュ、
うん、
よろしくお願いします。
ウィッシュはほんまに近々 見に行きます
よ、うん、お願いします。
吹き替えでいいか、
ね、
あ、塚口さんさんも吹き替えですね。
吹き替えですかね、
生田絵梨花と福山くんで。
福山めっちゃいいからら
しいですね。
屋根裏のラジャー、
これどうなんかな、今のとこ見る予定がないんやけど。
で、来週上映が、ブルージャイアント、東京ゴッドファーザーズ、響けユーフォニアム、
アニメ系
か、リズと青い鳥。
それめっちゃ前じゃない？
うん、あ、だから京アニ、京アニのあれですね。東京ゴッドファーザーズは完全にあれですね、クリスマス向けにリバイバルですね、っていうのがあるんでね、サンさんは。
京
都バージョンってあれです
よね、
コンサトシですね。
ですね、
はい、コンサトシね、パーフェクトブルーがなん
かリバイバルやってます。そうそう、最近も、うん、パーフェクトブルー大好き、
うん、あれもアイドルの話ですけどね。
ブルージャイアント見た？みんな見てない？
見てない
ですね。
見たいかったのに。
なんかな、
なんか私的には評判ですぼちぼち面白かったなと思って、その後ずっと残ってますよね、
うん、
評判いいですね、
うんうんうん、なんかやっぱなんだかんだこうね、毎月こう話題になる映画っていうのはねありますね、ちょこちょこね、うん、
この年末年始の一番目玉かね、
うん、目玉で言うとゲゲゲじゃないですか。
ゲゲゲかな、うん、まだもっと残る、
あ、ごめんなさい、あのゲゲゲ目玉でつなげただけなんで、あの
ガチで受けてしまったこの空気。あれ、でも公開が何だったの。
まあでもこの冬休みに合わせてバッてくるのにあんまなんか強いのない。
でもほんまに好評だけで言ったらもうスパイファミリーが一強になるやろ
って。ああ、そうか。いつ公開ですか？もう
来週。
来週。
22。
あ、もうほんまや。映画館。
映画。
映画館ジャックが始まる。
そうだ、コナンとかワンピースみたいな。出たやつ。それしか上映せえへんみたいな。
もう
今だからな。
僕は、ね、映画の情報番組とか見たいんですけどね。
コナンありません。
ないですよね。いや昔はあったんですよね。
それはね、視聴者取れないです。
ああ、そうですね。もうそういうのがなんか。まあ、今やったら YouTube とかでやってるのかな、好きな人がね。そっかそっか。
まあとりあえず私ミニウォンカ見に行こうか。
ウォンカめっちゃ面白かった。
やっぱそうですか、うん、でもなんかこれってあれですよね、前 あのジョニー・デップのやつじゃなくて、その1個前の、うん、です、あの、うん、もう1個前の作品を見といた方がいい、う
ん、そ、それ何知らん。
いや、あの昔映画化されたものが、うん、あのジョニー・デップより前にあって、でそっちとつながってる、
うん、夢のチョコレート工場、
うん、
71年の作品やけど。
誰が監督してるんですか？
メス・スチュワート
さん。あのなんかあれあれ、ウンパルンパとかはそっちの完全デザインなんですよね、確か。
で、かわいい、うん、だからか、
でもこれもティモシーめっちゃいいんでしょ。
ティモシーいい。なんかでもティモシーさ、高貴すぎるやん、顔。なんかボロボロの服とか着るけども、貴族に見えるから説得力はそこら辺はないけど、やっぱ浮世離れしたキャラクターっていうのがめちゃめちゃハマって、
僕が言ってたハリボテ感っていうのはそういうことです。
そうボロボロなのもだからそういうなんかただのそういうおしゃれちゃうねって
ハリコレになりますか。
ほんまハリコレなん
ちょっと納得できないファッションが歩いてるなみたいなんでもまあいけちゃうってことですね。
でもそれ
ボロボロやけど
いけてる
感じなん
です。いけてる男になるのよきっと。
そこな
の
ね。
ティモシーで言ったらデューン。
デューン、
あ、次やります
今年、え、来年ね、
うん、2024
ウォンカの CM バリバリかかると思う。
あーかかウォンカの時に、
うん、
デューンももうちょっとですね。
デューンだってね、この前のあれだけで評価しろと言われましてもっていう。
でも評判悪かったよね、
うん、
私は
面白かったけどな。
私も好きでした、うん。
まあ、でもちょっともう一回みんな話ちょっと
なんかランキングでね、その話してましたね。あれだけではちょっとね、
うん、み
たいな、
うん。
はい、
はい、
という感じで、はい、改めまして今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様良いお年を。
良いお年を。